君は義歌大を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌大のすごいを知って、豊橋のことがまた好きになる。
義歌大と地域の関わりはオープンキャンパスや学祭だけではありません。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は地域の企業とのロボットテクノロジーに関しての共同研究のお話。義歌大制御工学の先生、内山直樹先生の研究室を訪ねます。
とっておきのロボットを見せてくれるということで楽しみに来たんですけれども。
どうもありがとうございます。一つはですね、豊橋市の明美町というところにあります。
港の方ですね、
はい、そうですね、浜名エンジニアリングさんという会社でですね、
はい、
工場内でですね、機械部品をこう掴んで運んで、高速でですね移動するロボット、ガントリーロボットと言われるロボットをですね主に作ってられる会社さん の、 機械ですけど。
浜名エンジニアリングというのは、なんかそういう機械を作る会社なんですか？
あ、そうですね、工場内にいろいろなものをこう加工する機械とかあるんですけども、
はい、
その間でこう部品を移動しなきゃいけないので。
部品を移動させるロボット。
そうですね、はい、
ガントリーロボット。
ですね、こういう工場で使うロボットっていうのは、ラインがこうあって、ずっと物が流れ作業でこう加工されてるわけですけども、はい、故障するとですね、ラインが止まってしまって、
うん、
お金の話であれなんですけども、大きな損害が出てしまう。
お金の話大事ですよね。
ですね、はいはい、そのロボットの価格以上にはるかに大きい損失が出てしまう場合があるので、
うん、
故障は一般に許されないわけですね。物を掴むで運ぶっていうと、割と簡単にできるような感じがするんですけども、
うん、ガントリーロボットっていうもので、よく港行くとガントリークレーンっていうのありますけれどもね。
門型の ロボットでですね、はい、その門 の柱が両側にあってですね、
うん、
その間の部分がこう左右に動くような、
物干し竿みたいなところ。
そうですね、そういう形を、はい、ガントリー型というんですけども、
そこにこうなんかクレーンみたいのがあって、物ぶら下げて運ぶっていうようなイメージですか？
そうですね、その動くところにハンドがついててですね、
はい、
でそこを左右に動いて。
なんかそういうのゲームセンターにありますね。
そうですね、その通りです、はい、
クレーンゲームみたいな、
はい、
あれの工場版、
はい、まさにおっしゃる通りで、非常に大きい部品運ぶ場合もあるので、はい、エンジンみたいな、そういうものを運ぶ
強いんですね。
そうですね。
で、ゲームセンターのはボトボト落ちますけれども、工場のは落とすのは許されませんもんね。
許されないですね、はい、
はい、それを浜名エンジニアリングさんと内山先生たちと共同で開発したというロボットがですね、今僕のこの研究室の片隅にですねダーンと置いてありますが、
これはですね、うん、私どもと浜名さんで考えさせていただいた、
うん、
新しい制御方式があるので、
はい、
それを試験するということと、あと、こういったデモ用でですね、
デモ用で作ったものなんですね、は
い、そうですね、試験と、デモの目的で作っていただいたものですけども、
道理でちょっと小柄だなと思ったんですけれども、高さが今腰ぐらいまでありまして、幅がどうでしょう、2メートルぐらいあるような、ミニチュアのガントリーロボット。
そうですね、
はい、本物はもっとでっかくなるわけですね。
かなり大きいものだと何十メートル動くようなものもありますので、
はい、工場の中で部品を運ぶためのロボットになりますが、
はい、
それのデモンストレーションということですが、今回どういうところがこう技術的に高いわけですか？
モーターなんでこう自由に動かせるような印象があるんですけども、
うん、
コントローラーのコストを下げるとか、その動作軌道をこう割と簡単に与えられるようにですね、
うん、
台形速度軌道という軌道が
台形速度軌道、
はい、使われていることが多くてですね、
うん、
それは加速して、それから 一定速度で動いてそれから減速するというような、
台形型に物理的に動くというわけではなくて、スピードが台形、
そうですね、はい、台形の形
のグラフで描かれるみたいな、
は
い、
そうですね、
そういうのを台形速度軌道というわけなんですね、
はいはい、で台形だとこう両側がちょっと尖ってますので、うん、そういうところはあんまり動きとしては良くないので、まあ、そこを若干こう滑らかにするというようなことも行われるんですけども、うん、はい、まあ、一般的にそういう単純なですね、うん、台形型の軌道で、工場のものはよく駆動されてまして、
あ、ヒューンと加速してうーんって動いてうーんってなる、
あ、そうですね、
ので台形になるわけですね、
そうです、はいはい、その単純な軌道を用いてですね、うん、高速で動いて、止まってもですね振動が残っていると次の動作に移れませんので、うん、止まった時にガンドリーロボットの振動もこう同時に止まってほしいという要望とですね、うん、それから、まあ、こういった装置世界中で、まあ、昼夜問わず使われてますので、うん、まあ、省エネルギー化というのも重要な課題ですので、
あ、コストは大事ですもんね、
そうですね、はい、はい、まあ、コストもそうなんですけども、環境問題、あ、それからエネルギー問題という観点から
地球に優しい工場でありたいわけですね、
は
い、
ですので、まあ、その台形軌道を使って、止まった時の振動、まあ、残留振動というんですけども、残留振動を抑制して、うん、かつ省エネルギー化を図るという、
台形軌道でこうドゥーッと動いていって最後止まった時に普通に考えて先っちょは揺れてますよね、
そうですね、はい、
それを揺れてるのを待ってると時間のロスだから、はい、すぐに次の動作ができるようにピタッと止まるようにしてほしいと、
そうですね、実はですね、浜田さんから依頼されたのはちょっと別 の装置の、うん、まあ、開発のための基礎設計について相談されまして、はい、まあ、それはそれで研究 させていただいたんですが、まあ、それ以外にも浜田さんの装置を の動かし方のお話聞いてて、で、私どもからこういう振動抑制とか省エネルギー化っていうのは重要な課題だと思いますので、はい、まあ、これも一緒にやらせていただけませんかということで、
内山先生の得意なところなんですね、そこが、
そうですね、まあ、そういう研究をしてましたので、はいはい、お願いしまして、はい、で浜田さんも、まあ、興味を持っていただいてですね、
うんうん、
比較的うまくいったので、まあ、こういう装置作って試験用とそれとデモ用ということで、うん、まあ、提供いただいたんですけども、
はい、そのデモンストレーションができるということで、論より証拠でちょっと動かしていただけます、
はい
はい、さっきからこの機械の隣にですね、学生さんが仁王立ちになってまして、早く俺にやらせろという感じで立ってましたけれども、
ぜひ見てもらいたいと思います、
はい、研究室の方ですか、
あ、はい、そうです、
院生、
あ、はい、内山健先生には大学院でお世話になってます、2年生です、
あ、マナ弟子がですね、もう大げさに言いましたがボタンを押すだけ、
ああ、そうです
画面タッチパネルになってましてね、スタートボタンを押すと運転を開始しますって、ボタンがね、スタートっていうのと結果表示っていうのと、あといろんなね、メインメニューがダーッと出てるんですけれども、で門型この字型のですね、デモ機がありまして、物干し竿みたいなところの真ん中に支点がありまして、下に棒がちょうどデモンストレーションということなんでしょうけれども、メモリのついた定規みたいなのが棒になって垂れ下がってますね、
そうですね、その定規の先端に上下に稼働する重りがついている の
が
ご覧いただけると思うんですけども、
振り子みたいな感じで、
そうですね、はい、で重りの高さを変えるとですね、その振動の周期が変わるんですけども、うん、短いとこ、まあ、周期が短くなってですね、長いとこ、まあ、ゆっくりというか、
はい、まさしく振り子ですね、
そうですね、はい
はい、
それで、まあ、いろんな周期を変えてですね、もうまくいくというようなこと、
いろいろ試せるわけですね、はい、じゃあ早速お願いします、
はい、わかりました、
あ、左右に今移動しました、一往復してきて、先生めちゃめちゃ振り子揺れてます、
今のはですね、その提案する制御法を応用してない場合ですね、
あ、
はい、
そんなこともデモ機できるんですね
そうですね、デモ機ですので、まず制御を応用しないとこんなに揺れますよということを見てもらわないとですね、
すごい時計だったらすぐ時間進みそうなぐらいブランブラン揺れてましたけれども制御しないとこのスピードふーんふーんって言って帰ってくると、あれだけ棒は揺れるもんだよっていうことなんですね、
そうですね、はい、これを次提案する制御法を応用した場合ですけども、
はい、お願いします、はい、先生なんか磁石かなんか使ったんじゃないのって思うぐらいうーんって言ってうーんって帰ってきたら、ピホって 動いてる物干し竿の間動いてる時にはやっぱり棒は左右にゆっくりこう前に慣性の法則ですかね、ちょっと残ってで向こうに残ってっていう風なんですが、戻ってきたらピッとピッと本当に止まりました。
まあ、台形速度軌道でそんなに複雑な軌道は使ってないんですけども、うん、この、振り子のですね、周期を、まあ、周期は分かってないといけないんですが、はい、それに応じてその加速時間とか減速時間をこういうふうに調整すると、振動はその止まった位置で必ず完全に止まるということが、ま
あ、そういう加速がさっきとは微妙に違うんですか？
そうですね、トータルな時間は同じなんですけども、うん、加速時間をちょっと変えてですね、うん、そうすると低速時間 の時間も変わりますので、一定速度のところの、はい、まあ、トップスピードもちょっと変わってるんですけども、うん、まあ、最終的な必要な時間というのは変えずに、うん、まあ、振動を止めるということで、
はい、加速の時間を変えるとどっかの点でこうやってピタッて止まる位置がある。
そうですね、はい、
そのじゃあソフトプログラムを変えただけ。
そうです、例えば浜田さんの装置だと加速時間がどのくらいでとか、うん、まあ、一定の速度時間このくらいでというような入力をこう与えるんですけども、まあ、そういうコントローラーがあるんですが、まあ、その数値をちょっと変えればですね、振動が、うん、
ぶら下げるものの重さとかバーの長さとかっていうので変わってくるもの。
そうですね、振り子の周期ですね、うん、周期はあらかじめ分かってないといけないので、それは調べておいていただかないといけないんですけども、うんうん、でそれが分かればそこから式で、加速時間このくらいとかいうのを自動的に計算してですね、うん、でそれで動かしていただくと。
こんな風にピタッと止まるんですね。
そうですね、私も最初は
びっくりしました。
そうですね、こんなに止まるのかなと思ったんです
けど自分でびっくりしちゃった。
はい、そうですね、学生さんが実験やってくださったんですけども、それを見せてくれてですね、はい、はい、こんなに止まるんだと思ってですね、ちょっと、は
い、こういったガントリーロボットというのをね、研究室で見せていただきました。で実はもう一台ロボットがあるんですけれども、はいはい、それがね床にいます。ちょっとなんか左右にこうキャタピラーがついている四角い、機械なんですけれども、真っ赤なボディに白いラインが入っていて、先生これ豊橋のマスコットキャラクターのトヨッキーに似てますけど。
おっしゃる通りでですね、これは豊橋市さん、豊橋市の依頼でですね、今全国でですね、小学校とか幼稚園とかでですね、校庭の芝生化っていうのが進められてるんですが、
昔ね僕らが小学生だった頃は運動場は砂ぼこりだらけの土丸出しでしたけど、今芝生生やしてるところが多いんだそうですね。
そうですね、その方が、まあ、子供さんがですね外でたくさん遊んでくれてですね、うん、あと、まあ、転んだ時なんかも怪我が少ないということで、うん、そういうことが進められているそうなんですが、はい、そうすると夏の暑い時期にですねそういう芝を管理しなければいけないので、うん、それでそれを自動的に芝を刈るですね、うん、ロボットの製作を私どもで、まあ、やらせていただくということになってですね。
あ、これ芝刈りロボットなんですか？
そうです、はい、
で豊橋市が発注したからトヨッキーなんですね。
そうですね、それでですね、うん、大学だけだと、まあ、学生さんと、まあ、教員で、まあ、教員は、まあ、論文とかそういういろんな方法は、まあ、勉強はしてるんですけども、はい、まあ、なかなか企業さんのように大勢技術団年もベテランの技術者がいるとかそういうことはないので、実際 その製品化するときにやはり企業さんのこと助けていただかないとなかなか難しいということで、それから、まあ、豊橋市の方もですね、できれば豊橋市の企業さんと一緒に開発してほしいということで、うん、でトピー工業さんがですね、はい、クローラーロボットを作られてて。
クローラーロボット、
はい、クローラー、そこに、まあ、ラジオの方はちょっと見えないんですけども、キャタピラのようなのが両側にこう、
はい、ついて、あれクローラー
って言うんですか？クローラー、はい、クローラーロボットでして、うん、でこれはトピさんのは非常に有名なそのクローラーロボットを作られて、福島のですね原発でけども、
内部調査とかに入っていく機械、
はい、そうですね、はい、
愛のクローラーロボットっていうんですね、
はい、まあ、ご覧になったことあると思うんですけど、
はいはいはい、ニュースとかで、
はい、階段なんかこう登ったりする。
あれトピー工業作ってるんですか？
まあ、人がまだ入れないので入れなくて、はい、他のロボットもなかなか入れないようなところを、うん、トピーさんのロボットが初めて入ってですね、カメラで内部撮影して、うん、そこで初めていろんな情報が分かったとかですね、まあ、そういう大活躍 されてる、はい、お聞きしたもんですから、でアトピーさんにお願いさせていただいてですね、そのクローラーロボットを、まあ、あの地域貢献としてですね、あの芝刈り機にですね、応用させてほしいということで、
はい、
そうしたら心よくご協力いただいてですね、
はい、
で今こういうあの形になったんですが、でトヨッキのデザインなんですけども、うん、これもトッピーさん の発案でですね、まあ、せっかくなんで、豊橋のマスコットあのキャラクターであるトヨッキのデザインで作られたらどうですかということ、
すごい可愛いんですよ。
そうですね、
はい、あのトヨッキっていうとね、あの直立二足歩行ロボットですけれども、この子はですねクローラーが左右についてまして、もう本当に四角い羊羹みたいな感じに、
ね、
なってるんですけれども、デザインがトヨッキーそのままになってまして、これ小学校や幼稚園に行ったら子どもたちの人気者でしょうね。
そうですね、はい、はい、そうあるとありがたいですけども、
で残念ながらここ研究室で芝が生えてないので、これ実際にあの芝生で放たれて芝を飼ってきたビデオがあると聞いたんですけど、ちょっと見せていただけます、はい、今先生のノートパソコンで、あ、はい、時間的に言うと夕方でしょうかね、芝にあの斜めに日が当たっているそんな素敵な時間帯なんですが、真っ赤な、クローラーロボットがですね、芝の上、これ芝結構草がぼうぼうですね、
そうですね、もう芝という草刈りのような雰囲気です ね、これは、
ね、はい、かなり長いのも枯れるんだなという感じですが、ここをゆっくりですね、スピードは、
はい、あの学校で使わせていただくということで、うん、まあ、あまり早いとちょっと問題もあるのかなということですね、うん、はい、
はい、ゆっくり、はい、あの丁寧に掃除機をかけてるぐらいのスピードでですね、進んでいて、クローラーがぐーっと動いてですね、これあの回っているのは刃ですか。
あ、そうですね、はい、あれはあの芝刈りの 刃でですね、
はい、ローラー型のね、はい、刃が横に長くありまして、それがガーッと巻き込んでいって中で刈れる、で後ろから引き出しになってまして、引き出し開けると刈った草が出てくるんです ね、
ね、若干まだあのその利用量としては少しその芝を貯めるところが小さいんですが、
はい、
まあ、それはちょっと今後考えさせていただくとしてですね、
はい
はい、
とりあえずできちゃった、
そうですね、
はい、ですね、で自動ロボットということなんですけれども、どういうふうに自動なんですか。
まあ、これ見ていただいて、あの今あの市販されて人にあのよく使われているあの掃除ロボット、床なんかをこう掃除する
ロボット、あ、似てますもんね、
はいはい、まあ、ご存知の方は分かると思うんですけど、ああいうロボットは、まあ、ランダムに近いような、まあ、ランダムではないらしいんですが、うん、ランダムに近いような動きを して掃除をしてるんですけども、
してます、してます、
まあ、市販のこういう自動のですね、芝刈りロボットもあるんですけども、
うん、
それも、まあ、私の調べたところではランダムに近いような動きをしているものが多くてですね、
はい、
で工程は広いので、うん、ランダムに刈るとですね、あのかなりの面積をあの移動しなきゃいけなくなってですね、
うん、
その実際に芝が生えている面積の4倍ぐらいをこう動かさないと、ランダムに動かした場合はですね、
うん、
あの全部が刈れないというようなあのお話を聞いたこともあるんですけども、
はい、
でそれだとちょっと効率が悪いので、でこれ、まあ、バッテリーで動いているものですから、
うん、
まあ、きちっとしたですね、うん、あの軌道で、ランダムではなくてですね、きちっとしたルートで刈れるようにですね、まあ、そういう制御をさせていただいてるんですが、
四角いフィールドを向こう行って、ちょっと隣のコースを帰ってきて、またちょっと隣のコースを向こう行ってみたいな感じで、
あ、そうですね、はい、
丁寧な雑巾掛けみたいな感じですね、
はい、あ、そうです、はい、このロボットには、うん、あのセンサーがですね、両輪 の、 あの回転数、クローラーの回転数を測るセンサーと、
はい、
それから加速度計、とあとジャイロセンサーという、そのロボットの実際の加速度とかあの傾きを測るようなセンサーが積んでありまして、
はい、
その情報からあのそのロボット自身が今どこにいるかということを内部で計算しまして、
うん、
その目標の軌道からずれた場合はそこからあの戻るような制御をしてましてですね、
ずれることがあるんですか。
あ、そうですね、あの工程とかこの外部の場合は、うん、あの不整地でですね、少しあのデコボコしているところがあるので、そういうところを乗り越えたりするとですね、ロボットの向きが変な方向を向いてしまって、そのまま自分がまっすぐと思っていくとですね、
うん、
あの全然違う方向に行ってしまいますので、
あの実験室みたいに平らなところっていうわけではないですからね、
はい、
あ、だってあのずれたり滑ったりしてのずれをセンサーで補正するってことなんですか。
そうですね、で、まあ、そのセンサーの値を見ながら、うん、モーターの回転数を変えてですね、制御するということで、まあ、そのセンサーの値を見て、制御することを、まあ、フィードバック制御というんですけども、
動かしといて 確認して元の動かす方にバックするからです。
そうですね、はい、
フィードバック制御、
フィードバック制御と言いますね、はい、先ほどの、 浜田さんの装置の場合には、うん、台形速度軌道で、振動を止めてたんですけども、その揺れはですね、揺れの情報っていうのはなかなか、工場内で使ってるロボットに新しいセンサーをつけるのは難しいので、ね、コスト的にもですね、
プログラムだけで処理するという任務でしたからね。
そうですね、はい、うん、まあ、その揺れのセンサーを使わずにこういう振動数からですね、揺れの周期からどういうふうな動きをするかというのを予想して式を作っているわけで、そういうのはセンサーを使わないので、フィードフォワード制御と、
フィードフォワード制御、
はい、言われるんですけども、
フィードバック制御とフィードフォワード制御と、
はい、
ロボット用語があるわけなんですね、
そうですね、はい、
はい、ということで、まだ画面の中ではロボットは、これロボットはトヨッキーのこっちの芝刈り機の方は名前はないんですか？これだけ可愛いとなんか名前が欲しいところですけど。
そうですね、まあ、それはですね、トピーさんが可愛いロボットを作ってくださったので、はい、まあ、トピーさんかあるいは豊橋市にお任せした方がいいかなと思ってますけど、
もう内山先生の子供ですから名付け親になっていただいてもと思うんですけれどもね。
またいいお名前があればちょっとお勧めいただいてですね、
すごくね動いてる姿が可愛いんですよ。実物がこの研究室にもあるもんですから見たいんですけれども、これちょうど上側のカパンと開くようにランドセルみたいな感じになっておりましてね、
はい、ちょっと開けて見ていただくとですね、
意外に液晶モニターが出てきましたよ。なんか芝刈り機開けて液晶モニターっていうこのアンバランスさがすごいですね。
まあ、通常の計算コンピューターと一緒で、まあ、タブレットコンピューターなんですけども、
タッチパネルになってるんです。あ、本当だ、液晶画面だと思っていたらこれタブレットが、はい、乗ってるんですね、丸ごと。
そうですね、
はい、これでいろいろ指示が出せる。
はい、はあ、これでコントロールしてるということなんですが、
はい、これも学生さん扱ってらっしゃいますけれども、こんにちは。
こんにちは。
研究室の方ですか？
あ、そうです、大学院2年生です。
あ、2年生、
はい、
今表示されているのは緑のグラウンドの絵が実際出ていて、10メーター50メーターとパラメーターが入ってるんですが、これももう変えられる？
はい、変えられます。
でコースも S と G で、これスタートとゴール、
はい、そうです。
奇跡がね、お餅役電熱線みたいな感じでニューンって奇跡が書いてあるんですけれど、このパターンっていうのは変えられるんですか？
そうですね、まだ今このパターンで固定になっているので、はい、今後、まあ、変えるパターンも作れていければいいなって今思ってます。
電電虫みたいな。まあでもこれが一番効率がいいわけなんですね。
はい、
ここで動かせるんですか？
あ、はい、
動かせるみたいです。で、歌を戻す。あ、動いてます。ラジオでお見せできないですけれども、ゆっくりゆっくりこの研究室の床の上をですね、クローラーで、あ、止まった。お、クローラーを先生右と左で進行方向を逆にすると進行方向が変えられるわけですね。
あ、そうですね、はい、うん、この二輪の速度差でいろいろ、まあ、方向制御しているわけですけども、
はい、はい、これ昔戦車のラジコンで覚えましたけど。はい、ここはグラウンドじゃないので非常に短い距離でですね、曲がって曲がってちゃんと正確に曲がって、芝がないんで虚しいですけれども、ちゃんと動いてくれてますね、真面目に。
そうですね、はい、学生さん、まあ、トピーさんももちろんですけども、はい、学生さんも頑張ってくれてですね、
はい、
なんとか
出来上がりましたね。
そうですね、はい、
これ僕初めて見るんですけれども、実はもう皆さん結構ご存知なんですか？
ですね、トピーさんは豊橋市の市長さんに一度披露されて。あ、
市長はもう見てるんですか？
そうですね、はいはい、そういうふうに伺ってるんですが、他ではまだ全くちょっと申し訳ないと披露してなくてですね、今回FM 豊橋さんが取材に来てくださるというので、
はい、
もうせっかくなので、
市長の次に僕らが知ったわけですね。
そうですね、初めてですけども、ぜひ宣伝していただきたいと思いましてですね。
これどうですか、もう僕を見てこのままいけるんじゃないかと思うんですけれども、
まあ、今豊橋市の方でですね、はい、いろいろな市内の保育園か小学校でですね、実験させていただく予定ですけども、
僕の見た限り技科大も結構芝ぼうぼうなんですけど、
ええ、
技科大では実験しないんですね。
理科大にですね、あの前学長の坂木先生のお名前がついたの坂木パークっていうところがあるんですけども、
バーベキューできるところ
ですね、そう、はい、ご存知ですねまあそこであの実証実験
を やっておりまして
、はい、まあ、市の方にも見ていただいてですね、はい、その結果を受けて、まあ、あの一回その市内の実際 その保育園とか、うん、あの小学校で、試験させていただきましょうということになりまして、はいはい、今計画しておりますけども、
じゃあ間もなく納品も近いって感じですね。
そうですね、まあ、その実験の結果を見てですね、まあ、可能であればまあ台数をこう増やしてですね、うん、まあ、いろんなところで使っていただければまあ嬉しいですけども、はっきりしたことは言いません
ので、うん、そうです、まだまだ、うん、
まだいろいろなあの課題は出てくると思いますので、はい、まあ、先ほどあのお話しいただいた、まあ、あの軌道はこれしかないのですかという質問をいただきましたけど、まあ、そういう問題とかですね、あの芝がこう回収される領域がちょっと狭いとか、はい、いろいろ、まあ、改善しなきゃいけない点はあると思いますので、
じゃあバージョン 2.0 とかバージョン 3.0 とかいろいろ出てきそうですね、
まあ、少しまだ時間はかかるかなと思っておりますけど、
うん、でもラジオをお聞きの、ね、小学校の芝刈りを担当していらっしゃる方にはもう早く出してっていう声が聞こえてきそうですね。
そうですね、今日なんか非常にあの外暑いですけど、
そう、暑い時の芝刈り大変ですからね、
少しでもまあお役に立てればと思っておりますけど
ね、はい、あと子どもたちの笑顔が目に浮かびますんで、ぜひ頑張っていただきたいと思います。
どうもありがとうございます。
今日どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
天白の城、
今日から使いたい理科大業界用語のコーナー、
恒例今日から使ってほしい理科大の業界用語のコーナー。理科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんてまあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります、知らないよりは知っておきたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい理科大の業界用語のコーナー。さて今日お話を聞きました内山先生の業界用語は、
フィードバック制御、フィードフォワード制御。今日説明させていただいた芝刈りロボットなどの、まあ、位置等のですね、制御する量をセンサーで逐次読み取り、この値に応じて、モーターの速度など操作量を調整する方法をフィードバック制御と言います。一方で、センサーを利用することなく制御する方法をフィードフォワード制御と言います。今回紹介したガントリロボットの振動制御はフィードフォワード制御、芝刈りロボットの移動はフィードバック制御によりそれぞれ行われています。
天白の城技科大。今を遡ること10年前、兵庫県三木市に超大型振動大実験施設 e-defense が出現。大地震の揺れを再現、実物大の建物を乗せてリアルに揺らしてデータが取れます。次週8月29日の天白の城は e-defense を使って想定外の大震災の被害軽減に挑む研究、理科大建築都市システム学系林和弘先生に聞きます。お楽しみに。